スナーの皆さん、こんばんは。京都有空間、有プロジェクト京都の面白発見町京都の時間となりました。本日のナビゲーターは高島佳代子です。よろしくお願いいたします。この番組は有プロジェクト京都の協力でお送りいたします。今夜のゲストはエイドネットカフェ代表であり、今日の公共人材大賞実行委員会メンバーの西岡真由美さんです。今夜はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はじめにエイドネットカフェについて改めてご紹介をお願いします。
はい。不登校や社会とつながりにくい方の学び直しと居場所ということで運営しています。
はい。今も、コロナ禍で、大変かもしれないですけども、活動は続けてらっしゃる。
そうですね。オンラインで月に1回おしゃべり会を緩やかに開催している程度になってしまって、なかなかリアルができないですね。
そうですね。はい。でもオンラインでもつながる場所があるっていうのはなかなかやっぱり心強いですよね。
そうですね。楽しみにしてくれている方もいますので、はい。
そして西岡さんはずっとなんかこう大事なテーマとして病児保育ということも、はい、関わってというか進めてこられましたけれども、そのお話もご紹介いただけますか。
はい。オンラインで学習することによって、入院中でも学校の勉強の遅れや受験対策などができるようにということで、私が運営している会社オンライン家庭教師エイドネットの授業を無料で入院中のお子さんに提供しています。お子さんって言っても小学生から大学生までですね。
はい。それはどういうなんかこう名称になるんですか。
はい。オンライン院内学級通うプロジェクトという名前なんですけど、通うというのは心が通い合うように、また学校に通えるようにという意味で通うという名前をつけました。
とても大事な、テーマで活動をされていらっしゃるなと思うんですけれども。
ありがとうございます。
西岡さんは、先ほどもう一つ のご紹介として、今日の公共人材大賞実行委員会メンバーという、今そちらでも活躍されているんですけれども、今日の公共人材大賞というのを、少しご紹介をいただきましょうなと思います。
紹介一言ではとても難しいと思うんですけどす、やっぱ 社会課題に、を解決するために、自分たちの会社の利益だけではなく、地域貢献したりとか、そういう活動をされている方を、年に1回公共人材大賞ということで応募して、プレゼンテーションと、その後に審査があって、対象を決めたりとか、そうですね、そういう確証があります。
そうですね。はい。これは
うまく言えなくてすいません。
2011年に始まったもの、第1回目が、始まってずっと、続けて第8回まであって、昨年がコロナで、ちょっとコロナ禍で、なかなかこう開催難しいかなということ で一旦表彰式だけはやったけれども、募集はしてなかったっていう、でも今年はされるんですよね。はいはい。で、なんと西岡さんは、その第6回の最優秀賞を受賞されていますね。
はい。なんと、はい、ありがとうございます本当になんとです、自分でも
素晴らしい活動。今のおっしゃっていた、活動のことをね、プレゼン大会でおっしゃったんですよね。
そうですね。はい。お話しさせていただきました。緊張しましたけど、京都、その時は京都府庁の球技場でさせていただきましたね。
そうですね。はい。いや、もう皆さん本当になんかこう感動的な、お話だったので、もう西岡さんもそうですし、私もね、もちろん伺ってたんですけれども、たくさんの方々のプレゼンも素晴らしくって、もう本当に心に響くような活動を、地域のためにされている方がね、これだけもいらっしゃるんだと思いました。
そうですね。
はい。それが第8回まで続いているということは、もう受賞者の方々だけでも、最優秀賞と、 知事賞とそれからスポンサー賞で審査員特別賞があったり、はい、でそういう流れの中でね、はい、形態が少し変わってくる、はい、来てもいますけれども、そういういろんな賞がある中で、はい、受賞者の方々、奨励賞優秀賞の方も含めて80何ですかね、もう90人近いぐらいね、いらっしゃるんですよね、はい、学生さんの賞もね、
そうですね、
はい、そういうネットワークでまたこう面白いことができたらいいなと、はい、
そうですね、その時の方と同期の方とかとまだつながりがあるので、うん、はい、もう本当に知り合いも増えて嬉しいです、はい、
いろんな分野の方々がいらっしゃいますけども、はい、
そうですね、
福祉関係の方も、はい、ね、今までできなかった福祉の中ではこういうことはないんだろうかっていうところをちょっとこう始めてこられたりとか、はい、いろんな方がいらっしゃいますよね、
はい、本当に多岐にわたる、ね、うん、方がいらっしゃいますね、
まあ、同期で今その第6回の、はい、受賞の方々、はい、特になんかこう交流が終わりになるとおっしゃってましたけれども、はい、印象深いところで少し、
ちょうどね隣に座ってた大浜さんという方が、うん、お弁当とかそういう、 こう食を通して地域貢献されたりですとか、あとはその舞鶴で町おこしされてる大滝さんっていう方もすごく一度舞鶴にお伺いしたんですけど、本当にこうね銭湯の復活とか、あとは宿をされたりとか、工務店さんとは思えないような町おこしされていますね。
舞鶴の方で、はい、一旦東京に行かれていて、まあ家業が工務店ということで、はい、U ターンになるんですかね、それは、そこで、仕事をしながら町を元気にするというところが、はい、もうめちゃくちゃね、面白い活動、はい、古金でしたかね、
はい、古金さんですね、
場を作ってで活動するという若い人たちをもうたくさん巻き込みながら皆さんで動いていらっしゃる、ね、そういう方もいらっしゃったし、
はい、
まあ、その方が同期でいらっしゃるんですね、
はい、そうなんです。
後半ではその大滝さんも、はい、ご登壇される面白い取り組みがあるということで、はい、その紹介をねぜひしていただきたいなと思うんですけども、はい、まずここでミュージックブレイク、その後にご紹介をお願いしたいなと思います、はい、します。では皆様にお聞きいただきたいのは、スタジオジブリからカントリーロードです。 はい、今夜のゲストはエイドネットカフェ代表であり今日の公共人材大賞実行委員会メンバーの西岡真由美さんです。後半もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
この今日の公共人材大賞2011年から始まって、まあ、地域で、ね、活動されている素晴らしい方々にぜひこういう方々のお考えとかねそういうのをみんなに知らせたらいいなという、はい、そんな発想で生まれたのが今日の公共人材大賞で、はい、それがもう第8回まで続いているという、うん、その中で、まあ、ちょっと体制が変わって事務局が今年度から八木、南丹市の八木にあれ吉富の署か、
はい、
そういう場所に変わりました。でそれがその地域で受賞されている方々がねもう皆さんが運営実行委員としてやってくださるという、はい、もう心強いですよね。
本当にありがたいですね。
で本当は
フレッシュなエネルギーで、
そうそうそう楽しい方々、さすが公共人材受賞者の皆さんという感じでね、
はいはいはい、
でその方々 の, 拠点となる吉富の署という地域のコミュニティセンター、はい、そういう場所で活動していこうということで、5月に実はそういうなんか散策ツアーだとか、はい、未来ミーティングを企画してたけれども、はい、コロナの緊急事態宣言を受けて延期になったんですよね、
はい、小学校を起点として、はい、地域をちょっと案内してもらう企画だったんですけど、
うんうん、
あと受賞者同士の交流会とかね、うん、そういうことを考えてたんですけど、うん、残念でした。
そうですね、はい、その吉富の小っていうのが元ね、
はい、
小学校だったところ、はい、もうとっても面白くされているので、はい、その勉強もできるなというのでね、はい、楽しみにしてたんですけれども、まあ、秋ぐらいになるのかな少し延期になった
という、そうですね、ちょっとまた落ち着いた、
落ち着いた
いつ落ち着くのかな
でちょっと残念というので、はい、せっかくだからズーム、ねはい、オンラインでちょっと何かこう展開できないかな、はい、もっと気楽にね、はい、できることはないかということで、はい、今回企画してくださったのが西岡さんのオンライントークセッション、
はい、
それをご紹介をぜひお願いします。
はい、ありがとうございます。公共人材には何人も地域で貢献されている会社の方や大学の先生に審査員をしていただいているんですけど、その方々に順々に登壇していただいて自分たち の地域への思いとか会社の理念とかをお話しいただいて、で、ファイナリストの中から今回3人なんですけどお話しいただいて公共人材で発表した時と今その後どうなっているかなどのお話しいただくということになっています。
うん、
はい、
ね、その登壇される方をちょっとご紹介をしていただけますか。
はいはい、京都の、五条通りに会社屋があるんですけど上田本社の岡村社長とあとはテダス の代表の高橋さん、古今の代表の大滝さんで彩りの代表の小島拓也さんにご登壇いただきます。
皆さんまあ、岡村社長は、はい、上田本社ね代表者で、はい審査員である、
はい、
であと3人の、はい、高橋博樹さんと、はい、それから、大滝雄介さんと、
はい、
それから小島さん、
はい、小島拓也さん、
小島拓也さん、はい、その3人の皆さんは、はい、もう受賞者の皆さんですよね、
はいはい、
で、今どんな活動をされているのかとかね、はい、そういうお話を伺えたらなと思いますが、
はい、
ここが面白いと思うという、
そうですね、小島さんは公共人材に応募してほしくって、私が受賞した翌年にお声かけしたんですけどちょっとギリギリ応募のギリギリだったのでまず今年は見学っていうことでプレゼンテーション大会を見に来ていただいてでその翌年に応募してくださったんですけど働けないちょっと障害とかがあって精神障害も含めて働きにくい方を雇用してその人のできることを仕事できることで仕事を取ってくるっていう逆の発想をされているんですよ彩りさん。で最近 上田本社の、中にも2つ目の事業所でアルバムっていう事業所を出されたところなんですけども、とにかく働く方のお気持ちを優先にしてくださるので、結構ねフェイスブックで載せた記事が本当にこういいねの数がものすごくって、そこからこういろんな方たちに波及しているようで、いわゆるバズったっていうことになってます、はい。
それだけね、なんかこう、今までの発想と少し違いますよね。
そうですね、本当に温かい運営をされているので、感動しますね。
ちょっとそういうのはもう自分たちの働くのはもういただいた仕事優先かなとつい思ってしまうけれども、そこを少し違う見方をして、いい感じで進めてらっしゃる、
もう視点が違うんですね。
それから第2回目に、最優秀賞を取られた、高橋さん、こちらも本当にね、テレビにもよく、ご出演されたりとかいうので、皆さんよくご存知と思いますけど、そういう、京都の匠塾、京都匠塾で活動をされて、ものづくりということがね、もっとこう伝統のものづくりというのをもっと世の中に知らしめよう、そしてそういう若い人たちもね、育っていくような形っていうのを一生懸命ねされていて、今もねやってらっしゃるし、手出すっていうご紹介されたけれども、そういう場づくりっていうか、中間支援センターみたいな形でね、人と人を結ぶような展開もされていらっしゃる、
もういろんな活動をされているので、
どの部分をご紹介したらいいか分からない
。
もう皆さんよくご存知だと思いますけども、お話もすごく絶対なんかこうね、こうヒントになることがあるだろうなと、私も楽しみにしています、そして先ほどお名前挙がった大滝さんですよね、
もう大滝さんも本当に舞鶴のみならず京都市内にも事務所を作られたということで、ますますね、
そうですね、
注目ですよね、
そして上田本社のね、岡村社長はもうその、素晴らしいですよね、
本当に京都流儀典賞で、開催されたりとか、本当にこう社会課題にこんなにこう立ち向かっていってる会社があるのかなと思うほどで、また社員ファーストっていうね、働き方がすごくこう、社員さんも、フェイスブック投稿を拝見すると、体調悪いお子さんがそこに来たりとかされてて、
素晴らしい方だ、
はい、
この番組ブログにね、どういうふうにしたら参加できるんだろうって、来週、ですよね、7月16日の金曜日の夜7時半から開始のオンライントークセッション、皆さんぜひね参加してほしいので、この番組ブログ京都有空間をチェックしていただきましたら申し込み先が書いてあります。皆さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
西岡さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ではまた次回お楽しみに。